お待たせしました。マジカル3008回目のお客様、まあご無沙汰でございます、アジアンケープコネクション代表ベース奏者でもいらっしゃる、そして、沖縄の念義の座さんの、これはガルマンドのアーティスティックディレクター、
そうですね
も、まあ、兼任なさっている、
まあ、肩書きを書こうと文章化しようとすると自分がやってることはそうなるっていうだけだと思うんですけど、
いっぱいありますが、松永聖子さんです。どうも
ご無沙汰しております。
元気でした？
おかげさまで。
相変わらずなんか精悍なね、かっこいいんですけど、少し痩せられたかな、
まあ、旅が増えると体重は落ちるんですけど、まあ、
忙しかったのかな。
で今その、まあ、コンサートっていう風なものっていうよりも写真家の方のとのプロジェクトであったり、まあ、アニメのクリエイターの方であったり、
アニメ
で、まあ、今年の8月は、屋久島の森で、
はい、
写真家の上田義彦さんという方と一緒にサマースクールをやって、
屋久島でですか、
はい、3泊4日ぐらいだったんですけど、まあ、その
すごそう、
音を撮る、
うーん、
写真を弾くっていう、でその森にインスピレーションの源泉を学ぶっていう、とてもそのかなりマスタークラスに近い
ものをやって、はい、高度なものですね。
それはまあ大学生の子たちであったり、実際プロの写真家の子たちというか方々だったりが集まってやったものなので、それはすごくいい体験だったんですけど、まあハードです。コントラバス担いで森に入るので、
すごい、もうあの環境、あの自然の中でその同調していくっていうのはもう通称できないような気がするんですけど、大変な、まあ、ハードルが高いですよね。いやそういうお仕事も今年はなさって、
まあ去年からそれが増えていて、そのよくこの話をすると今インタビューでも他のインタビューでも、まあ、爆笑されてしまうんですけれども、
ええ、
まあ、2年ほど前に屋久島の森に初めて入って、標高が1300メートルぐらいあるところにすごく美しい川があるんです。素晴らしい場所が
川
で、その時はすごくコンサートっていわゆる社交的な、まあ、もちろんそれが仕事にはなるんですけれどもその人に見られる、で演奏する、でそしてまあチケット代が発生したりとか経済社会とのつながりが生まれるっていう時に、うん、まあ、いつもどこかで疲れてくる部分は出るんですけど、
うん、
森に入った時に鹿が聞いてたんですよ。
鹿、そのコンサート
コンサートというか、ただ自分が、
お客様は鹿さんもいらしたということで、
お客様はいなくて鹿が来た、
鹿が来た、
まあ、もちろんその山小屋の近くだったので最初人が聞いてたんですけど、
ナオシカだ、
そうそうそう
ナオシカが来た。
でその後動物学者に聞いたら、鹿のメスっていうのはオスを求めて、
うん、
縄張りを離れるらしいんですよ、
うん、
でそれはどういう時にやるかっていうと、その低い声、おーっていうような、だからコントラバスの弓の一番低い音域っていうのはその鹿の共感性を呼んだっていうのはとても自然なことだって言われてい
や私なんかもっとこうミステリアスにさ、こう素晴らしい鹿と同調したんだとか思うんだけれども、ほう、
それを体験した時にすごくこう視野が広がったというか、ひょっとしたら、まあ、もちろん人間って言ってるけども、まあ、学術的にはただのホモサピエンスっていう人種というか、
うん、そうですよね、
動物だし、で、まあ、動物も例えば犬とか猫、まあ、僕が小さい頃飼ってた犬っていうのはすごく音楽にうるさいやつで、
音楽にうるさいっていうのは下手な演奏したら吠える
とか、まあ、遠くに離れていくとか、
あら、
嫌なドラマーがリハに来るとどっか行くとか
感性豊かなワンちゃんだったのね、うん、
だからその振動、音楽ではないかもしれないけども、その振動、音が生み出している空気の振動というのは間違いなく共有しているものなので、全ての動物であったり、まあ、生き物というのはだから、まあ、それがあって、まあ、音楽というものは人間のためだけじゃないんじゃないだろうかというようなのが最近少し個人的なテーマとしてあって、まあ、最近出会う人たちが、まあ、同じようなことを考えている人もいたりするので、それは、まあ、実験といえば実験かもしれないけれども、まあ、楽しい疑問、ただずっと追求していく。だから、まあ、先月もその森に入ったらまた鹿が来てくれた、同じ場所で、
まあ、 その鹿さんともお友達になってますね。鹿もなんか楽しみに待ってんじゃないですか。
まあそう願いたいですけど、
その波長っていうか周波数を求めて、うん、いや困っちゃったね。これオス鹿じゃないからほら彼女としてはオス鹿がいるんだと思ってくるのに、ま、もう恋してほら、
あら人間かよみたいなね、
いないんだけどみたいなね、あら困った、もう呼ばれてきたのにいないじゃんみたいなね、かわいそうにかなわぬ恋いや、いよいよ鹿さんとも、あ、素晴らしいんじゃないですかこれ。
まあそれをあまり深めて話をすると 自分でも 何を自分は言ってるんだっていうところなんですけど、ただすごく楽しい体験だったっていうことですよね。それだ
から楽しい体験いいな、それ。
それをこう、もしまあよくある問題っていうのは、音楽の中でまあやってる時に難しいのは、音楽は音楽なんだけれども、それをプロモーション、宣伝するときには、例えば、ね、フランスから来たミュージシャンだ、アメリカから来たミュージシャンだ、
有名であ
東北だとか、うん、アフリカだとか、もちろんその土地が育んだ文化っていうのはあるんですけど、でもそれって数千年の話で、で、人類の歴史を今、いろんな人がたどるっていうプロジェクトをやってますけど、
はい、
まあ5万年ぐらい前から、アフリカから旅を始めて、3万7千年前ぐらいに東アジアに、たどり着いたっていうのが、まあ考古学的にもまあいろいろ分かってきている部分で、はい、そうするとその時って国籍って存在してないんですよね。ただ
ないですね、
狩猟生活を続けてきてた。で、一番まあ一つ原始的な音楽だったっていうのは、アフリカのコイサン族っていうのがやってる、その弓を使って獲物を仕留めるんですけど、うん、その後に黄金みたいにしてそこを振動させて、ビョンビョンビョンビョン叩くんですよ。で、
楽器になりますね。
楽器になる。なんかその自分たちが仕留めた獲物を送る、その死後の世界を考え始めた最初のクリエイティビティ。
すごい話ですね。うん、で、ただ仕留めて食べるだけじゃないのね。
あれ、どこに行くんだろうこの生き物はとか、まあ、魂であったり命であったりっていうものを想像し始めたと。はい、でそれがだんだん、まあ、音楽になっていったんじゃなかろうかっていうのは、まあ、祈りを捧げるっていう、
ね、
だからもちろんその後その各地でできて、でもクラシックもジャズも民謡も数百年の歴史の中なので、まだね、だからその数千年の民族性と数万年のその動物的なというか、うん、もっと原始的な音楽っていうものがあるの でどれがいい悪いとかではなくて、
はい、
まあ、今からの時代にすごく大事なのは、たまに個人的にはやっぱりこうやっていろんな国のミュージシャンを紹介するときに、
うん、
自分がやってることに危険性を感じるのは、違う国のミュージシャンだと、
はい、
でこれは逆に言えば差別をしているわけですよね。
うん、違う国のミュージシャンというところでね、うん、
どこどこの音楽ですっていうこと自体は分けてるっていう、日本の音楽ではありません、沖縄の音楽ではありません、宮古の音楽ではありません、物珍しいでしょ聞いてくださいっていうニュアンスになってしまう、
うん、微妙なとこね、うん、
でもそれに共感するんですよね。だからその共感するっていう、音楽を聴けばただ共感するのに、言葉が先行してしまうと誤解を招くこともたくさんあるので、
いやー、言葉っていうのは難しいね。言葉がない、例えばうちに猫がいますけど、彼は言葉は持ってないけれども、すごい存在感ですね。もう発しない分だけその失言もないしで中立だし、私を魚ですることはない、ただご飯と
傷つけないし
私は傷つけてるかもしれないけど彼のこと、だから言葉って何なんだろうって、その彼の発するその周波数、その何だろう、その空気感っていうのがもうとても私たちに心地がいい、
うん、
でうちの家族なんかにゃんこ先生と呼んでますね。こういうふうに行きたいねと。でもこの子嫌なのは、私歌うと部屋から出ていっちゃう。
僕の犬も、小さい頃の犬もそうです。
これはもう何なんだろうと思うんだけど。まあごめんなさい、話のね腰を折ってしまいましたが、なんだか前回お会いしたのは去年の、ね、5月なんですけど、松永さん、なんかすごく感じが変わりましたね。
皆さん最近それは、まあ、森の体験をして、
うん、
まあ、そのままドヒッピーになるかっていうある意味そのリスクはあったんですけど、うん、でも大切なことっていうのは、その行ったり来たりする 感覚じゃない、バランスだと思うんですね。だから自分は最近よくある、まあ、今日も東京から来て、
その足で来てください、空港からありがとうございます。
そのコントラストが面白いんですよね、生活の中にあるコントラスト。で、普段僕が住んでる田舎の、福岡の田舎っていうのはもう人よりも、
まだ福岡いらっしゃる、
は
い、
でその、まあ、渋谷から家に戻ると3時間半ぐらいなんですよ、計算すると3時間半から4時間なんですね、すごいですよ、4時間で人がいなくなる場所に移動できる時代に生きてるっていう
もしかしたらあれですよね、ワープしてるようなもんですよね、だって昔そういう機械、まあ、その乗り物もなければ分かんなかったかもしれないけど、一応その歴史の中でないと言われていて、で飛行機でだって東京から沖縄で2時間半で着いちゃうっていう、もう考えられない世界ですよね、
それがすごくなんかなんて言ったらいいんだろうな、コントラストを楽しむ、生活のコントラスト、で以前も屋久島で友人の写真家と会った時に、前の日は表参道でパーティーがあって、その6時間後ぐらいには屋久島に来て裸で森の中で温泉に入ってるっていうのは面白いと思ったんです
このギャップ本当にワープしてますよね、
だからその、まあ、自分はその感覚を楽しんでいる部分もあるし、それから、まあ、そうすると脳が活性化するんだと思うんです、で普段の音楽家の生活っていうのは旅をして、毎日ホテルが変わって演奏をして、でそれはすごくタフなものだと思います、精神的に、
はい、
朝起きて自分が眠っている場所がどこかわからないとか、10日以上旅をしていると
移動したりしてね、乗り物
で、それは少し違うものだと思うんですけど、そのコントラストがあるっていうのは脳を活性化させるし、新しい眼差しになるし、慣れし親しんだ自分が場所、まあ、自分が知っている場所が変わって見える。例えば前回は逆だったんですよ、沖縄の宜野座の田舎から渋谷のど真ん中に行ったら、酸素が薄い、空気が薄い、そして臭い、
山のてっぺんにいるみたいな臭い
で、今回は逆なので、まず暑い、でもすごく空気がたくさんあるっていう、
空気がたくさんあるっていうのが面白い表現だな、本当に酸欠になりそうな空気の悪さでね、
渋谷で高山病ですよ、ある意味。
いや
ギャップは
すごい、ね、
標高1000メートル上がるのと同じぐらいの
酸素酸欠になってしまってるっていうか、もう本当これって例えばですね、似たような経験として沖縄はたくさん聖地、ウガンジュっていうんですけど、そういう聖地がたくさんあるんですけど、そういうところってほらやっぱり守られてるというか、ちょっと空気感が違うから聖地になってると思うんだけれども、そうすると本当に車で1時間ぐらいのところに行ってるだけなのにですね、自分の住んでるところから。でもそこに1時間いただけで、だから小旅行したぐらい何かが変わってて、心地よい疲れもあるし、もうすっごい寝てしまうし、家に戻ってね、これってやっぱりなんかどっか行ってるなって思うんだけれども、そこに居ずっぱりじゃんと困るんですね、こう行ったり来たりすることによって、なんかそのこの歪みを、歪みっていうのか、時間だなっていうのかな、
まあ、窓を開けるみたいなものだと思う、空気を通すというか、
ちょっとこう、呼吸ができるみたいなね。
僕も沖縄に戻るとまあ歌姫の方にご挨拶に行ったりするっていう、
そんなことするの、
習慣にしてるというか、それはこうリラックスするためでもあると思う。で昨日の朝と都内にいて、少し打ち合わせが多かったので疲れてたんですよ、でそれで知り合いの写真家のギャラリーに行って、ドド俊二さんという素晴らしい写真家、
ドド俊二さん
で写真を見たんですね、朝一番にしたことは、ある種その歌姫の体験のような、その写真を見ただけでスッとこう何かが流れていく、で自分が仕事にしているというか、まあ、愛している音楽とか演奏とかっていうものはこういうものなんだろうなと思ったんですよ、人間の生活にとって
音楽がね、
でもちろん社交性の高い、エンターテインメント性の高いものもあるけれども、それがいい悪いじゃなくて、本質的には疲れないことが大事だと、疲れるものっていうのは消費してるっていうことなので、エネルギーも消費してるし、まあもちろんお酒を飲んで踊るということもあるし、でもそれはあまり僕は最近はしないようにしているというか、
お酒は少し弱くなりました、
まあ、弱くはなりました、ね、お酒は飲みますけど弱くはなりました、だから
疲れないこと、
まあ、エネルギーを常に動かしていくというか元気であるっていうか、だから一番の今の世の中の問題っていうのは音楽に限らずあるものは消費し続けている。で、樽を知るっていうのができないんですよ。もう
そうだね、
酔っ払っちゃったらラーメン夜中に食べちゃうし、
そこで整えと
け、すごく美味しいご飯食べた後になんかコンビニのなんかカップ麺食べたくなったりすることもあるし、
病気になっちゃいますね。
その繰り返しなんですね。消費をひたすらするっていうのはどこの土地に住んでても変わらないです。
とにかく使って使って、うん、もう消費して買って買って、
ひたすらひたすらです。
うわやばいですねそれ。
まあ音楽もある意味それに近い状態になっている部分も、
音楽も
アニメも多分全部あります。聞き捨てる、聞き込まないです。
なんかドキッとしちゃうな。捨ててしまう、
まあ聞き流しちゃってるというか、だから自分にとってはまあ、この後ご紹介するシャイマエストロっていう今回迎えるピアニストがいるんですけど、
ちょっと待ってください。今回シャイさんがいらっしゃるんですか、
はい、
シャイマエストロさん、シャイマエストロトリオ、
イスラエル出身なんですけど、まあ、今はニューヨークを拠点、まあ、ニューヨークとパリが拠点になっていて、まあ、キース・ジャレットっていうジャズの世界ではというか、インプロバイズの音楽の中で大巨匠がいて、
で
全く人を褒めない人なんですけど、キース・ジャレットって
彼が
天上天下優雅独尊みたいな人なのでシャイマエストロだけは素晴らしいと。
さすがマエストロさんでございますね、うん、
でこれ面白い名前なんですけど、実際はファミリーネームなんです。本当にイスラエルの本名なんです。
芸名ではなくて、
芸名ではなくて、
ほらマエストロが入ってるんです、すごいね。
でよくそれで良くも悪くも誤解があるときは調子に乗ってる人なんじゃないかとかってあるんですけど、
シャイさんが今回沖縄にいらっしゃるわけですね、は
い、でジブラビッツというドラマーとホルヘローダーという素晴らしい、まあ、ジャンルを超越したところの音楽をやってると思います。で彼のがデビューしたのが10年前で、当時19歳だったんですよ、
うん、
でアビシャイ公演という素晴らしい、まあ、イスラエル出身のベーシストがいて、はい、彼のバンドでデビューした時にすごいショッキングな演奏だったので、僕ずっとその CD を持ってたんです、うん、で、まあ、今旅をする時本を持ち歩くのと同じなんですけど、大切なものに出会うととりあえずそれをゆっくり何度も読んだり何度も聞くっていう作業をしていて、でそのシャイがやってた演奏とか音楽っていうのは自分にとってはこの10年間すごく一番大事なものだったっていうのを無意識にありました。なんか疲れたらシャイマエストロを聞いていた。で、とか彼が関わっているものを聞いていた。で、その、特に3.11 の震災があった時に、全く僕音楽が聴けなくなって、
その時ってどこにいらしたんでしたっけ。
あの時は福岡だったんですけど、東京公演が決まってたんです、数日後に。
ああそうか、それか。
で結局、やったというか集まったんですけど、東京都立の美術館でやるイベントだったんですけど、まあ、結局みんなどうしようか、キャンセルにしようか、どうしようかどうしようかっていうメールのやり取りがスタッフの中でもずっと飛び交っている時に、メールってメロディーがないじゃないですか、うん、音がないのでどういうふうに思っているのか、疲れているのか、悲しんでいるのか、苦しんでいるのかっていうのが分からない。
分からない。
で、だから音っていうのはすごく大事な、コミュニケーションをするときに今でもすごく大事。だからそのメールでトラブっちゃうっていうのはたくさんあると思うんですよね。実際伝えたいことと違うニュアンスでメロディーがない、音がないっていうこと
が、ないがために
ね、ないがためにっていうのはすごくあると思うので、であの時はまあ自分のメンバーが疲れてたっていうのもあるし、旅行の代理店というか航空券の手配とかしてくれてたところからもキャンセルしませんかっていうぐらいに連絡があった時期だったんですけど、決まっていて行けるっていう予定だったわけですよね。とりあえず東京には行けると。で僕がキャンセルだけするだけで周りの友達はネガティブな印象を受けるっていうのもあったし、まずみんなに会いたいからお昼ご飯食べようって言ったんですよ、とりあえず当日
当日
でレストランでご飯食べてから考えようと。で演奏したくなったらすればいいし、したくなかったらしなければいいし、人が来たらその時また一緒に時間を過ごす。だからシャイマエストロも同じようなことを先週インタビューで言ってたんですけど、今みたいにこう例えばニュースで世の中の情勢が不安定になってきていて、人の気持ちを煽る、不安を煽るような時代の時に、はいね、こうやって今のラジオの収録でもそうですけど、お話でもそうだけど、こう直接会って時間を共有する、空気を共有する、 ていうのはとても大事なことで、うん、それは残念ながら SNS とか Facebook ではできない
できないですね。
でその時に食事であったりもう一つはやっぱり音楽っていうものを通じて共感する、うん、共有するっていうのはとても有効なツールなんですよね。
食事もね、
食事もだからそれが本当に大事なことで、その最近よく言われる時に音楽の例えば経済の面だけで見るとまあ全然成り立ってないで、それは仕方がないことだけども、この間田中泯さんって舞踏家がインタビューで面白いことを言われてたのは、まあ舞踏ってさらにお金にならない世界なのでどうなんですかっていうインタビューされてたら、お金より自分が偉いっていう一言で終わってたんです。で僕も最近そう思うのは、まあ、経済が生まれる前、貨幣が生まれる前から人間の生活には音楽があったんです。産業が生まれる前から。だから人間
順番がすごいですね。
それがずっとあったものなので、なくなるっていうことはないんです。ただ今も島内から戻ってくるときに朝起きてたくさん仕事をしている人たちがいろんな仕事をしている、24時間働いている人もいる。で人間の命よりもひょっとしたらお金の方が価値がある時代に、うん、なってきているのかもしれない。
ほとんどのか、うん、みんな人間が考えることってそれ優先順位のお金です、経済ですからね、
うん、でその時に、まあ、そういう時代は10年ぐらい前から同じような流れがあった時に 3.11 が起きて、うん、一瞬でこう人が死んでいったっていう時に、まあ、自分 の、 その経済的というか社会的な意味の音楽活動って意味ないんじゃないか、生き残っちゃったっていう時に演奏できなくなって、音楽も聴けなくなって、ただ唯一聴けたのが後でご紹介しますけど、そのアビシャイ公演のプロジェクトで About a Tree というあの木についてっていうこの、まあ、伝統的な曲をアレンジしたものがあるんですけど、それだけは何か自分の魂に語りかけるって言ったらあれですけど、それだけが支えだったんです、その音楽だけ。だから震災が起きて数ヶ月間っていうのはその音楽だけ
ずっと聴いてらっしゃる、
ずっと聴いていた。でそれから数年間経って、まあ、社員に会ったりとか、まあ、今もこうやって沖縄に迎えるっていう状態の時に、一番いいタイミングで僕の一番憧れてるというか、うん、今の時代に本当に必要なミュージシャンが来てくれたと思っているし、まあ、音楽祭も今回一区切りをつけようと思っている部分は継続はするんですけど、
そういうタイミングですか、今、
まあ、その消費的な音楽祭としてではなくて、うん、そのワークショップであったりもっと共有する時間を持つ、
うーん、消費的ではなく共有ですか。
コンサートだけだったら僕は多分関わる必要性はない、有名なミュージシャンが来て
帰る、
やって帰ればいい。でも共有する、でそれでその文化っていう言葉の語源っていうのはラテン語でコレレっていうんですけど、発音はちょっと違うかもしれないけど、で耕
す、
カルティベートするとか教育とか、だから
そうか、
文化は耕すものであって消費するものじゃないんです。
うーん、全てが今日のお話の中で、あのテーマの中でのが全部捨ててしまってる、消費してしまって終わりっていうところ、これ変えていかないと何も残らないですものね。
まあ、一言で言うとそれで疲れちゃうんです。また消費するってすごく疲れるじゃないですか。
なるほど。
もちろんスッキリする部分は何かあるんですけど、ストレスはスッキリすると、消費することで。
でもだけど
絶対翌日の二日酔いはすごく後悔してたり、
それで終わらないですよね。
その後のラーメン食べたりした日にはもう
体はもう悪循環がずっと延々続いていくじゃないですか。
でまたそれを消化するために体はエネルギーを使うっていう、
もう何のためのこの、なんだろうね、そう、まあ、全部自分でやってることなので、うん、どこか立ち止まって今自分の流れっていうのを確認しなきゃいけませんね、うん、これでいいのかっていう。
だからまあ与えられちゃうんですよね、情報と同じようにどんどん来ちゃうので、うん、
あ、そうか、溢れてますものね、
溢れてる時代に生きているので、うん、だからそこは、うーん、
溢れてるから自分でこうなんていうの、厳選していかなきゃいけないって言っても、これ結構難しい問題ですよね。分かってないと、どれが良くてどれが悪くて、どれが正しくてどれが正しくないかなんていうのは、本当によく検討してっていうか、情報を得ている人たちじゃないとその精査できないっていうか、うん、で疲れちゃうじゃないですか、もう怒涛のようにもう入ってくるでしょ、うん、 で子供なんてなかなか、子供って言ったら失礼ですけれども、何も分かんないところに情報だけいっぱい入ってきてしまうと、どれが正しいかを全部取り込んでしまっていて、でネガティブなものってすごく残るじゃない、うんうん、人ってね、そういうふうな、なんかこう悪い癖があるので、だこれがその音楽の世界とも、ビジネスということに関しては同じことが起きるだろうと思うんですけど、疲れちゃうね今日本当に、なんていうの、あのもうあの聖子さんがおっしゃった中で もうこれだけ、あ疲れる、これで全てをもう語ってるなと思ってね、あ疲れることっての、だって楽しいこと嬉しいこと疲れないもん。
どうやってその喜びを感じるかだと思うんですよ、ね、だから今すごくそのテーマにしてる部分っていうのは、その命を感じるものであるとか、エネルギーを感じる。で10年間自分も振り返っても、あ美味しいお酒もいただいたことあるし、美味しいご飯も食べさせていただいたこともあるし、素晴らしいミュージシャンにも会ったし、有名な方にも会ったし、自分が憧れてる人にもお会いしたと。でじゃあそれってそんなもんなわけです
でそこで終わり、
そこで終わり。でもその僕が、まあ、死んでも次の世界は続いていくし、で、まあ、僕は今住んでる家っていうのは140年ぐらい経ってる古いお家なので、うん、僕より長生きしてるわけですよ。でその木の寿命も考えると300年ぐらいかかってるっていう、その形は変わっても、あり続ける、
残っている
。だから今一緒にご一緒に仕事させていただいている上田義彦さんという写真家と、よく言葉の話をするときに、あの写真も消えるし、音も消えるし、建物も消えていくし、人間も消えていく。でも一番大切なことっていうのは記憶に残るかどうか。
記憶ね。
でその記憶を残す仕事をしないといけない。だから自分はそれが正直コンサートじゃなくてもいいんじゃないかなと思う瞬間はあります。もしコンサートが消費的になるんだったら、僕は直接一人一人のお家に行って演奏する方がいい。
記憶に残りますよね、もう記憶ってもう DNA の記憶になっちゃいますね、
だからそれがすごく大切にしないといけないこと。だから例えば戦争みたいな大きなテーマになった時でも、まあもちろん生命っていうのもあるけども、記憶が嫌な記憶なんですよ。
残っちゃいますね、
それが残ってるプラス、まあ、ネガティブなものであったり、人をくくって判断していたり、まあ、例えばシャイなんかは今回はあまりそういう言葉をその誤解を招くので、新聞とかあのテレビとかでは言わないようにはしているのは、イスラエル出身だけれども、例えばそれを政治的に見たらパレスチナの問題であったりが生まれてくる。で例えば今日本に北朝鮮のミュージシャンが来てコンサート来てくださいって言ったら誰も来ないですよ、
まあ、どうしたって今で、この時期っていうか、
っていう風になってしまう、でもそういう風に音楽っていうものが言葉にとらわれて純粋なものが聞こえなくなってくるリスクがある。
いやーちょっと危険ですね、終わりですね、そうなると。
だからシャイが面白いことをこの間フランスの公演で言っていたのは、まあさっきのホモサピエンスの旅の話と同じで、いい日本人もいいアメリカ人もいるし、イスラエル人もパレスチナ人もいるし、悪い人もいるし、でもその土地に住み始める前はみんなただの人にしか過ぎなかった、で When You Stop Singing という曲を書いてるんですけど、で彼がもし人が人として人を見なくなったら、人種であったり国籍であったり他のものでくくり始めたらっていう、とても危険な時代になっていく。
もう危険というかその必ず人間がなんか運命のようにですね、落ち込んでしまうそのネガティブな癖っていうか、不思議ですよね本当に。その人種差別って多分ね、聖子さんとか私もそうなんだけれども、信じられない、考えられないこの差別感なんだけれども、する人がたくさんいるっていう、 でこの人間のなんていうの、まあ、今3次元だと次元が100次元あるとして下からまだ3番目しかない私の下あの何ミミズで、ね、ミミズなんてまだいいじゃないですかね、死んだらこうね土あの肥料になってるけど人間なんてどうなるか分かんないよね、その低いところにいるなんかすごく自分たちが宇宙を支配しているようなこう大きく感じるじゃないですか、人間として生まれたということでね、うん、ところが開けてみるとおっしゃるように耕されてないと、もう本当に何もこの真ん中に神的なものとかそのなんていうのかな愛がないとですね、本当モンスターだなと思って、いっぱいいるじゃないですか、もうモンスター的な
志村ふくみさんっていう僕が憧れてる染色家の方がいるんですよ、素晴らしい織物、うん、染色で人間国宝の方で京都の兵庫県の郊外に住んでらっしゃるんですけど、おばあちゃんでも90歳ぐらいになられるんですけど、この間のインタビュー見て、植物とかそのまま育つわけですよ、何も言わず、うん、で全く同じことをこの間一緒に演奏したシロパチスタというブラジルのパーカッショニストが言ってたんですけど、間違った音はないっていう説明をするときに、マスタークラスのときみんないや間違った音あるだろうっていうふうに演奏が思うんだけども、うん、間違ったというか壊れた車は修理できるけれども間違った音は修理できないんだっていうとても抽象的な話を始めたことがあったんです。で音楽っていうのには間違った音っていうのはないし、それはずっと残っていくだけで、自分が間違えて思うかどうかだけっていうのもあるけども、その間違いっていう音はあるでしょうっていう、もう一度生徒から質問が来た時に、間違って咲いてる花があるのかって言ったんですよ。だからそれはちょっと前提的な感覚でもあるけども、すごくそれは今大事なタイミングだろうなと思うんですね。間違いっていうものは存在しないはずなんです。で
誰がつけてしまったか、この感覚っていうか、その まずはあれですよ、人間が結局もうジャッジングするっていうか、さばいてしまうというところから
自分たちで間違いを生み出してるっていう、
出してますね。誰かが言ってました、みんなね鍵が開いた外れた牢屋に入ってるんだと、開いてるのに自分、開いてるのに自分がそこに入ってしまって出ていかないっていう、見えないっていうか、そろそろ気がつかないともう何にも答えが出てこないの で答えが出ないままでいると人は気が狂ってしまうので、うん、でも本当すごいこうそばにちっちゃなもうすぐそこにあるんだけれども、自分が気がつかないともうどうしようもないっていう、これはなんていうのかな、もうまあ、今罠にはまってしまうというか、自分で作った罠にはまってしまう、それをまあすごくこう環境だったり、ね、政治だったり経済だったりとかが作ってますのでね、
うん、
だからここにはまらないようにしないといけないんですけどね。
昨日もちょっと似たような話になって、政治は政治なので、うん、まあ、音楽耕された文化であったり他の音楽以外の文化っていうものが先に行けばいいんですよ、
うん、
今は順番が逆なので、政治に気を使ってたり、うん、社会に気を使ってるからいろんなバランスが崩れ始めてる、
はい、
でもじゃあ例えば今回迎えるシャイマイスローをキャッチコピーをつければ、イスラエル出身でニューヨークを拠点に活躍する若手の天才ピアニスト、ケース・ジャレットの大絶賛みたいなみたいなとかつって
それが出てきますよね、こうもう文面が。
でもそれはそれでくくるわけじゃないですか、うん、キースが好きなピアニストっていうふうにくくってしまうわけでもあるし、
うん、この人はキースさんじゃないけれどもね、うん、
でイスラエルにたまたま生まれただけだっていう、僕もたまたま日本に生まれたというか福岡に生まれただけだ。で大切なことは、彼の音楽は僕の魂に語りかけるし、
うん、
自分は今回のタイミングがとてもいいタイミングで彼が来てくれる。で福岡公演もあるんですけど、正直こう宣伝には載せたくないんですよ。丁寧に宣伝するっていうことができればいいんだけど、直接電話をしたりメールをしたりしてみんなに伝えている。ただ一方通行でボンって出すと、音合わせなんかが来た時に、うん、どんな演奏されるんですかって、ジャズのスタンダードとかですかって来るんですよね、
うん、
いやとりあえずスタンダード以外でっていう開始ができない
ツスタンダード以外でどうしましょう。だって説明つかないもんね。
とりあえず音楽を、音楽を前進させてる。なんかあのピーター・バラガンさんとこの間もイベントでいろいろお話ししてた時に、
ピーター・バラガンさんってあの数学者の、
あ、ラジオの、
ラジオの、
あ、はい、で、あのワールドミュージックっていうカテゴリーはなんか僕はしっくりこないんですよねっていうのをよくプライベートでも話はするんですけど、うん、その西洋的な見方、うん、じゃあ沖縄音楽はワールドミュージックになるわけですよ、ヨーロッパでは。
はい、
ワールドってなんだべっていう、あくまでも西洋のくくりの中でそこからちょっとはみ出したタイ料理とか、日本人がタイ料理、インド料理を食べるのと同じようなエスニックなニュアンスに近いと思う、言葉としては。
うーん、もうすでにそれはある偏見だし、うん、
でそれを話をしたら、まあタワレコの仕分けが楽だったんだよねっていうだけなんです。
仕分けが楽、
そのカテゴライズするっていうのは。
でそのカテゴリーっていうか、そのジャンルをこう分けてないとこう自分で探せないっていう、なんか どうしてもこう仕分けされてると安心するみたいな。
ああ、多分特に日本の方は仕分けが好きだと思う
ですよね。だから例えば こっち系だったら趣味があるからいいけど、これだったら分かんないんで、自分でこう探していって、自分でこう自分の心に響くものなのかどうかってことは二の次なんですよね、うん、とりあえずどこな、どこジャンル、演歌なの、クラシックなの、その何ジャズなのみたいなね。でそれで演歌、じゃあ私は演歌好きじゃないか、聞かないわってことないし、もう聞いてもいないのに。でもそういう傾向多いですよね。
聞かず嫌いというか食わず嫌い、
食わず嫌いになっちゃいますよね。でみんな人それぞれが、もうアーティストがだって感覚がもう違うプレイヤーっていうか、あの私なんか若かった時のようなそのカテゴライズされたっていうか、ジャンルとかも超えちゃってるので、もう自分で見て聞くしかないっていう。誰の映画もそう、もう本当にこの映画だけはね、私が見た感想と人が見た感想ともう全く違うんですよ。いつもそれでちょっともう人に、私絶対自分気に入った映画の話はしないでおこうと思うんだけれども、
そこがすごくコンサートっていう会場の難しさなんですけど、ジャンルは関係なくて空間っていうものの難しさなんですけど、うん、あの田中泯さんも同じようなことを言うんだけど、その感動って人それぞれなんですよ。
違うもので
、スタンディングオベーションしたい人もいるし、うずくまりたい人もいるし、会場からすぐに出て人になりたい人もいるし、うーん、涙を流したい人もいる。でも一つの箱の中に入っちゃうと、うん、あの閉ざされてしまうと、まあその感動するっていうものをちょっと奪うリスクがあるんですよね、建物っていうのは、うん、であくまでも公共なパブリックな場所っていうふうになってしまう、はい、だからまあ自分が森だったり鍾乳洞であったり、そういうちょっとある意味今の感覚から言えば特殊なもの場所で演奏するようになったのも、ある意味そこが原始的な音楽体験、音楽を共有してた場所だから、
うん、そうだね、
その野外のフェスって言っても結局ステージって客席が存在している限りは、
まあ、その箱の中ですからね。それで
だからそれがすごく大事な部分だと思うので、うん、だからまあ前回来たティグラン・ハマシアンというアルメニアのピアニストが、まあ、ネタバレしますけど、コンサートがアンコールがあった時に、
はい、
あのそれまでアコースティックにいろいろやってたんですけど、ピアノで、まあ、多重録音をして終わったんですよね、うん、アンコールの曲がかけっぱなしでステージから降りてきたんですよ、
うん、
このまま終わるとでこのままお客様をお送りすると
ほう、面白い。
そのお客様が出るまでこれをずっとかけていってくれって、
うん、
で電気だけつけなきゃいけないっていうことになるので、だから電気をつけなきゃいけない、で終わりましたよっていうことを言わなければいけないんだけどもその時京都大学の音楽学者の方が来られてて、
ええ、
もちろんそういうのはこう意見はあるんだけど、もう素晴らしかった、感動したって言って、あれでもしカーテンコールみたいに出てきたら僕は殴り倒してたと思うって思ってそのただ唯一やっぱりホールでやる限りは電気をつけて終わるっていうことを告げなければいけないっていうのは残念だと、でそれは仕方がないことなんですけど、音楽がずっと続いていく実際は、で終わりというものがその感じないままで終わらせたかったっていうか、その場から去ればできたんですけど、
まあまあ演出効果といってもそんな素敵な、まあまあでも本当みんな感覚が、演奏する側も聞く方もどんどん変わってきていて、 なんか変化を感じますね。これいいかもしれない。それで前はお客様がどうこうっていうことだって、今は演奏家がね、例えば私なんかもコンサートするときに、あのおっしゃるようにもう自分が疲れたり自分がこうつまらなくなったらもうダメじゃないですか、こっちはこう 表現者としては。でもいろんなあの企画があったり、そのすごく楽しみに行く仕事もあれば、お仕事として行かなきゃいけないこともあって、で最近 もうなんか年のせいか分からないけど嫌な仕事ってもう全然気が乗らないだけど仕事なのであるところに行きました、県外ですけど、もう本当に重荷で歌いたくない、歌いてなんてもうもろですから、ね、気持ちがモチベーション下がってたらもう声も上がらないしみたいな、これやばいなと思って、だって呼ばれていくのになんでこんなに、それはその主催 あの、まあ、テーマとかね、コンセプトが自分の中に合わなかったっていうことがあるんですけれども、でもね、あのずっと今日はあの話してくださることとつながるんだけれども、素晴らしい、日本でも素晴らしいその自然の中なんですよ、その会場が。である山を見た時に、あ、私この山に呼ばれてきたんだと思ってね、うん、あ、お客様は足のある人間だけじゃなくって、いや、この自然の中で私を歌うことで呼ばれたんだと思って、本当に2時間ぐらい前に気持ちを変えることができて、その会場に行って野外だったんで、そしたらね、本当に気持ちが変わったら、うん、すごく主催者の人が喜んでくれて、私の CD たくさん買ってくれたの。なんかいいことあったと思ってもう全くそういうなんていうのかな、気もなく、もう早く終わって帰りたい、あと何分、あと何時間で私の家に帰りたいって、もうこんなんじゃ困るじゃないですか、たくさん聞きにあのいらっしゃる方言ってるのに、うん、だけど自分のモチベーション上げる、この山を見た時に、私はこの山に呼ばれてきてるじゃんと思ってね、うんうん、でそしたらその山に向かって歌おうと思った瞬間、気持ちが良くなったんですよ。それまでもうすっごい疲れてたんで、行くのも大変な場所だったんで、うん、だけどね、あ、これかと思って、まあ、少しだけですけどね、あの聖子さん あの、あそこに行った時にね、
屋久島
に行って鹿が出てきた時、なんかすごい、もう人間じゃない、足があるわけじゃないんだけれど、言葉を発するわけじゃないけど、もう大いなるの、なんていうのかな、私のこんなちっちゃなものをこうすごくこう私は助けてもらいました。
なんか叶わんなっていうのがあるんですよね、
うん、で嬉しかった、あ、そうだ、この中で私歌えるんだと思って、当たり前のことなのに、
それがすごくこう生きてる実感だと思う、生命を感じる実感で、どうしてもコンサートになると、そこももはやコンサートの批判しかしてないような話になってるけど、
長くやってくると何でもそうなの、人間長く一つのことやすげえ時
まあそのコンサートっていう感覚が変わるっていうのはすごく大事だと思う。
そういうことですね。
その SNS 映えするからとかそういうことではなくて、その写真写りがいいから美味しい料理になっちゃってるわけじゃないですか、うん、でも今の時代っていうのは、
ね、食べてみてお味はどうだったのって自分の中のその感覚っていうか、ね、うん、
で美味しくなかったらなかったで仕方がない、
うん、だからそれはっきり自分で味わわないといけないので、うん、それができないということで、まあ、今日いっぱいお話ししてしまいました。ここでですね、曲のプレゼントお願いします。
はい、じゃあせっかくなので先ほどご紹介したシャイマエストロが演奏で参加している若い時の作品なんですけど、まあ、今も若いんですけどあの About a Tree という曲をお届けします。
お願いします。まあ、松永さん今の演奏よかった。言葉では説明できない、なんか好き、これ来る、
共感するんですよね。共感というか懐かしく、
同じところにいた、なんか自分の過去性があったとして、うん、そこにいた懐かしさっていうか、あのどこか切ないんだけど、うん、好き。
だから文化の違いを探すんじゃなくて、それぞれの土地に住んで育まれた文化を通じて共通性を見出すっていうのが、うんうん、耕していくための文化交流。
それ素敵だな。で、私なんか今自分のね、趣味としてはもうその本当に自分自身 その記憶を、まあ、探すというか、あの根性だけじゃなくてですね、どこに行ってどんなことがあったんだって、自分の中に寝てる右脳の中に寝てるか分かんないけれども、その記憶をね一つ一つ思い出したなと思う。その旅
ですね。
でそれにはやっぱり、ね、音楽がすごく効果的。
旅の記憶ですね、やっぱ音楽に詰まってるものっていうのは。
だってだからみんなこう聞く音楽で違うって話しましたよね。私はこの曲聞くともう胸がもうなんかもう懐かしいふるさと思い出すような曲に聞こえるし、うん、全然感じないっていう人もいるしで、だから、まあ、自分探しっていうのはすごく流行りましたけど、ある時代でも今でもまだ続いてると思うんですが、その一つのもう本当にいい記憶の覚醒のための音楽を聞くっておすすめなんですけれども、さて、ね、松永さん今回沖縄にいらしたこの宜野座村のね、ガラマンホールでのコンサートもう一回ね紹介していただきたいんですが、このシャイマエストロさんトリオですね、
はい、
が、まず9月8日ということで、もう
すぐですね、
あらもうですわ、金曜日ですよ、もちろん会場は宜野湾文化センターガラマンホールで、6時30分会場の7時30分開演ですね。全自由席ということでですね、一般4500円、当日が500円増しになります。未入学児さんはダメですね。
そうですね、
はいはい、学生割引チケットが2000円ということで、小学校から中高校生までですね。そして、村民のね、いいんですよね、村民の皆さんに割引というかね、3500円で聞けるということですので、ぜひ、ね、たくさんの方、今の、ね、音源聞いてもそうなんですけど、生でね、聞くとやっぱりその周波数波動っていうのがもう私人間持ってるこの、ね、この毛穴に入ってきてなんぼなものですので、たくさんの方足運んでいただきたいです ね、
そうですね、やっぱりその生で共有するっていうことがどれだけ重ねられるのかっていうことだと思うので、ぜひ、
はい、
今回、ジブラビッツという素晴らしいドラマが、本当に素晴らしいドラマです。だから、一応シャイマイストロトリオっていう風になってますけども、ベースのホルヘローダーもペルー出身で、みんなニューヨークをきっかけにつながってはいるんですけど、それぞれの土地の文化の音楽もたくさんやっているし、今もみんなそれぞれ自由に旅をしながらやってるんですけど、東京ジャズに出て、今日からコットンクラブで公演があったりとかしますが、日本中旅して沖縄が最終日の1日前というか締めくくりに近いところに来ているので、
わあ楽しみ、
素晴らしい音楽です。
9月8日金曜日でございます。さあ、もう時間が来てしまいました。松永さん、いつものことですが、人生まだ旅の途中でいらっしゃいますよ。今後の旅の行方は、
来週エルサレムに行きます。
いい、羨ましい。
具体的な旅の予定なんです、本当に。
いつ戻られます？
20日、一応今月中には戻ってくるんですけど、
もうぜひまた沖縄に、マジから抜きた聞きたい、イスラエルの話、エルサレム行くんですか？
でまた来年も行きますし、移民の子たちの音楽学校というところがあって、だからそこに行って、今もギノザで、今日もこれからレッスンがあるんですけど、ギノザの子たちが演奏を始めてるので、音楽を直接弾く、でその僕らの世代はプロの音楽家になるということを目指したけれども、彼らの世代はその音楽産業っていうものを目指す必要性がないので、
はい、
ただ生きていくために必要な音楽っていうのは何なのかっていうのを楽しみながら学べる時代に生まれている子たちなので、 CD デビューとかしなくていい、いい意味で、
いいな、もうぜひそこのお話を次回はね、
ぜひぜひ
いっぱい聞かせてください。必ず連絡くださいね、
はい。
今日はどうもありがとうございました。今日のお客様、肩書きどれにしましょうか。アジアンケープコネクション代表、松永聖子さんでした。素敵なお話、いつもありがとうございます。マジカルミステリーツアーコンダクターは田村邦子でした。